4月からの新しいコーナー藤沢歴史探訪、お話を伺っていきますのは郷土歴史家で勤務しています細井守さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、細井さんにお話を伺っていくんですけれども、はい、まず藤沢宿についていろいろとですね、はい、情報を皆さんにご披露していただきたいと思うんですけれども、はい、まず1回目ということなので、はい、まあ、東海道藤沢宿、はい、皆さん多分聞いたことはあると思うんですが、はい、改めてどういったものなのかご紹介いただけますか。
はい、わかりました。藤沢の町というのはかなり広いですけれども、もともと駅の周りの藤沢という地区があって、そこに合併してできている町なんですね。ですので、まあ、藤沢の一番起こりというかスタートは昔の藤沢宿って言っていいと思います。まあ、藤沢宿って言ってもちょっとピンとこないかもしれませんけども、東海道五十三次って聞いたことありますよね。
あります。
で、その中の6つ目の宿場が藤沢なんですけども、それまでもですね、古代からずっと藤沢に人が住んでるんですけども、まとまって町として出てくるのは江戸時代になって宿場になってからなんですね。で、そういう意味では、まあ、藤沢宿が藤沢市の原点って言っていいんじゃないかなと思います。
ああ、そうなんですね。なんかこう江戸時代という話もいろいろこうちょこちょこと出てはくるんですけれども、はい、藤沢市っていうのはそういう場所だったということで改めてご紹介していただいたんですが、はい、その宿場というのはどういった範囲になるのか教えていただけますか。
はい、そうですね、宿場は、まあ、中心があって、はい、そこでですね、機能としては旅をしてきた人が馬を変えたりとか、まあ、荷物を積み替えたり、それから泊まったり休憩したり、そういう場所なんですけども、範囲としては、見つけから見つけまでって言われてるんですね。
見つけから見つけまで、
見つけっていうのは、はい、四谷見つけとか赤坂見つけとかってあるでしょ、うん、
はい、
それと同じ見つけなんですけども、もともとね、見つけっていうのはお城に対して、はい、お城の堀の外側でですね、周りに城門、お城の門みたいな形でも置かれてたものなんですね。まあ敵が来た時に敵を見つけて知らせるからっていうシャレでつけたわけじゃないと思うんですけどそれで見つけ、赤塚見つけなんかもそうなんですけどね、
はい、
で、江戸時代っていうのは実はですね、徳川家康が江戸城に入った頃っていうのはまだ関ヶ原の戦いが終わってない、だから大阪城の方にはまだたくさん真田幸村とかね、武将がたくさんいた頃なんです。だからいつ戦争になるか分かんない状態だったんで、まあいわば戦時下の状態で江戸に来てるので、その、まあ、戦争体制でもないんですけど、そのために宿場も整備するんですけども、宿場も全部戦時体制というかですね、軍事的な施設として考えてるんですね。
なんかちょっとイメージ的に私宿場ってそういうイメージがなかったんですが、はい、そういった役割が、
ね、そうですね、
あったということで、はい、でこの実際に藤沢には、はい、今ちょっと出ましたけれども、はい、見つけっていうのは具体的にどこにあったんですか。
ですね、見つけ、東海道は江戸から京都なんですけど、はい、江戸側の見つけとそれから京側の見つけっていうのがあって、はい、江戸側というのは次の江戸側だと戸塚の方に行くことになりますけども、戸塚からずっと降りてきて遊行寺の前あたりですね、うん、
はい、
少しも前というよりかですね、今脇から出る東門って言ってると思うんですけども、車が入るとこありますよね。それよりもちょっと北側のあたり、向かい側が諏訪神社がありますけども、ちょうどそのあたりに見つけがありました。
はい、
で見つけっていうのはちょっとイメージわからないと思う。さっき縄文って言ったんですけども、はい、宿場の場合には土手みたいのをですね、道に張り出して作って、両側に土手を置いて間を塞げば通行ができなくなるような、そういう感じの見つけを作ってるんですね。で、場所によっては上に柵をつけたりとかですね、出るところもあるんですけども、それがその、まあ、諏訪神社の前あたりにあったってことです。それから反対側の方、京型の方っていうのは、はい、これはね、ほとんど今分かんなくなっちゃってるんですけども、はい、信玄寺っていうお寺が白旗の交差点をさらに西に行って小田急線を越えてちょっと行ったところに信玄寺っていうお寺があるんですけども、そのさらに先のあたりにですね、ちょうどね、右側にラーメン屋さんが今あるんですけど、
はい、
その前あたりが見つけだって言われてます。で、これは、ね、実は古い地図とかに出てこないんですよ。あったのは確かなんですけども、おそらくもう江戸時代もずっと300年も経ってくると、そんな縄文なんか必要なくなっちゃうんで、多分壊しちゃったなと思うんですけども、ただね、そこの辺りに住んでるお宅で、 見つけっていう屋号をつけてるお宅がずっと昔から住んでるんですね、
はい、
それでおそらくそのお宅の近くが見つけだろうということで、まあラーメン屋さんのあたりっていうふうに考えてます。
ラーメン屋さんありますね。で、新源寺っていうのもちょっと丘というか上にありますね、
はい、そうですね。その辺の話するとまた長くなっちゃうんですけども、はい、ちょっと最初から脱線しちゃいますけど、藤沢のお寺さんと何軒かありますけど、ちょうど北側の方に明善寺さんっていう日蓮宗のお寺があって、で、南側の方に今言った新源寺さん、それから、正言寺さん、栄照寺さん、上皇寺さんってあるんですけど、みんなね、ちょっと小高いところにあるんですね。当然、お寺とか、まあ学校なんかもそうですけど、そういう公的な施設っていうのは少し高いところにあった方が安全なので、なんですけども、地形的にもですね、ちょうど道の南側にある分っていうのが、大昔の砂丘の跡なんですよ。
そうなんですか。
ね、で、その砂丘の上に、まあ、大事なものは砂丘の上にっていう聞いたことあるんですけど、お寺さんですとか学校ですとかそういうのは建ってるんですね。で、その典型的なのが新源寺さんのところの砂丘で、なんでよくわかるかっていうと、小田急線が通った時にその砂丘をぶった切ってですね、谷ができちゃったんで、余計新源寺さんのところは山が目立つようになってます。
なるほど。ちょっと気づかなくてふと見た時に、あれ、あんなところにお寺があると思った覚えがありました、ね。はい、なるほどね、そういった意味があったということで、まあ、本当にこうやって今振り返ってみると、まあ、細井さんからの話がありますけれども、お寺も結構こう目立たないところでも小さいものか大きいものまでやっぱありますね、
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます。さあ、見つけの話にちょっと戻っていこうかな、はいうね、と思うんですが、はいはい、さあ、見つけの場所を今改めてご紹介していただきました、はい、その大切な意味があったということもね、はい、皆さんにぜひ知っていただければと思います。今作りについてもお話を伺ったんですけれども、はい、名前では聞いていたけれども、うん、そういったものがあったのかということで、はい、知らなかった方もきっと多いと思うんですけれども、はい、今ご紹介していただきました藤沢にある見つけ、はい、距離って大体これどれくらいの、
ですね、江戸方見つけのから京方見つけの間、うん、はい、記録によると12町17軒って言いますので、だいたい換算すると1300メートルぐらいですから、1キロ300メートルぐらいで、はい、まあ、ちょうど歩くにはいい距離かなと思いますけども、
確かに藤沢宿をこう巡って歩こうという、まあ、ウォーキングの会とかもいろいろ発足されてますもんね、
はい、はい、そうですね。
細井さんも歩かれたりは？
そうですね、もう歩くの大好きです
そうなんですね。ということで、こういろんなところをこう集中して皆さんでこう歩いて楽しんでこれからも行っていただきたいと思うんですけれども、はい、こうやって少しずつこの藤沢宿について皆さんに分かっていただければいいなと思いまして、はい、ちょっとですね、少しテーマを絞りながら、はい、これも引き続きお話を伺っていこうと思います、
はい、
まあ、第1回目ということで、はい、細井さんですね、はい、藤沢宿の、まあ、どういったものなのか、そしてちょっと意外だった見つけの話についてご紹介していただきました、はい、来週も引き続き藤沢宿についてお話を伺っていきます、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。